愛媛大学研究室からこんにちは。
例えばここにトマトを置いて温度とか湿度をコントロールするんですけども、ここの部屋ではさらに風の強さも調整して植物の栽培実験ができるような部屋になっています。光合成とか蒸散機能っていうのを考えると、だいたい 0.5 メートル毎秒ぐらいの風が吹いているっていうことが理想的というふうに言われています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部生物資源学科上加優子講師にご出演いただき、植物工場のロボットと風の研究について伺います。上加先生は農業機械、そして植物工場のロボット、また風の研究、3つの研究をなさっているそうですけれども、植物工場というのはどういったものなんでしょうか？
そうですね、植物工場は大きく分けると2種類あって、
はい、
人工のランプ等を使って閉鎖空間でやるタイプのものと、
はい、
見た目はガラス温室なんですけども、
はい、
そこをいろんな環境制御をしながらコントロールして最適な栽培をするっていう太陽光を利用するタイプの大きく2種類に分けられます。で、我々が対象としているのはその太陽光利用型の植物工場というものになります。はい、
太陽光を利用した植物工場で使われる防除ロボットの開発を
そうですね
してらっしゃる、
はい、
植物工場でもそのロボットっていうのは防除ロボットだけではないんですよね？
そうですね、太陽光を利用してるっていうことで、
はい、
完全閉鎖状態のものとは違って、やはりそういう病気だったり害虫が侵入してくる、
はい、
要素があるわけですね。でその時にあとはその環境、太陽光、日射が強いだとか、
はい、
夏場と冬場でも全然その環境っていうのが全然違ってきますから、それによる植物が受ける影響っていうのは大きく関係してくるわけですね。なので、そういった植物の状態をモニタリングするようなものと、あとはもうその植物の状態をモニタリングできればそれに適した環境制御なり、いろんな今回でいうと防除対策をするっていうようなアプローチが重要になります。あと収穫っていうのも植物工場の場合は採算ベースっていうことを考えると1ヘクタール以上というふうに一般的に言われてるんですけども、やっぱりそうなった時に1ヘクタールのものを管理するっていうのは非常に人件費もかかりますので、そういったことを考えると管理作業を機械的に手助けしていく必要があるということで、一つ収穫ロボットというようなことも研究されています。
防除ロボット、生育診断ロボット、
そうですね、
収穫ロボット、
そうですね、他にもいろいろ最近始めたものはあるんですけど、
はい、
今のところの大きいのはそういった3種類のロボットになります。
やはり太陽光を利用するということで、例えば天窓が開いたりしながらその気温の調整とか、
そうですね、
風の調整とか、はい、するときに何かしらその虫が入ってきたりしてしまうっていうようなことを、
そうですね、一応入ってこないようにネットはしてるんですけども、
はいはい、
やっぱりそういった隙間から入ってきたりとか、人間の出入りの時に、人間の例えば体についていったものが一緒に入っていったりとか、なかなか管理が難しいというかですね、そういったところがあります。
なるべくその農薬は使わないようにされてるんですよね。
もともと太陽光利用型の植物工場っていうのは、
はい、
農薬の使用量っていうのは少ないんですけれども、絶対的な無農薬状態での栽培管理っていうのはやっぱり難しいわけですね、はい、なので今の現状といえば化学農薬を予防的に撒いたりだとか、ハエ取り紙のような粘着シートをぶら下げてですね、それで害虫を捕獲したりとかいうような対策を取っています。
割とアナログな感じ。
そうですね。なので、そういうのは全然植物工場に特化したというわけではないんですね、で、今後そういう植物工場っていうのを発展させていくためには、植物工場に特化した何かアプローチっていうのが重要なんだろうなということで、そういった防除ロボットの開発というところに取り組んでいます。
何か具体的に殺菌するために打っている手というのはあるんですか？
そうですね、よくオゾン水っていうのは、
はい、
植物工場とかだけじゃなくて食品管理の場所だったりとか医療現場とかいったところでもよく使われているんですけども、殺菌効果っていうのがやはりオゾン水で一番注目されている要素で、それをそういう植物の防除に使えないかということで、それを使った防除ロボットということをやっています。
じゃあそのオゾン水を定期的に散布する。
そうですね、はい、
でもそのオゾン水を使うという難しさっていうのも終わりなんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、まあ、オゾンっていうのが、まあ、要は O3、
はい、
あの不安定な、分子状態になってるわけですね。なので、まあ、ちょっとしたこう物理的な衝撃であったり、まあ、そういったあの環境の影響とかですぐに、まあ、酸素の状態に戻ってしまうわけですね。なのでオゾンとしての能力を発揮するためには、まあ、オゾンを植物工場で散布していく場合にはその散布方法っていうのを合ったものにしていかないと、はい、単純にもう水をまいてるのと同じような状態になってしまうので、はい、そこが一番オゾン水を取り扱う上では問題なところです。
ということはあまりこう大きい圧力をかけてしまうともうオゾン水じゃなくなってしまう。
そうですね、もう普通の水をまいてるような意味のない状態になってるというか、ね、あとまあその散布をするということで、はい、まあ、植物工場の中が高温多湿な状態になると逆に害虫がこう過ごしやすい環境状態になったりとかしますので、はいはい、まあ、そういった散布するタイミングであったりとか、ま、そういったこともあの研究の要素一つとなっています。
また散布する時のなんていうんですかね、チューブですか、いろいろこう巻く機械自体も何か考えいろいろ研究されてるんじゃないかと思いますけど。
そうですね、もう、まあ、要は防除っていうのは人がそこに一緒についていくことは非常にやっぱり危険な、化学農薬を撒く場合でもそうですけども、まあ、オゾン水っていうのは、まあ、あのオゾンガスっていうのはやはりある許容量を超えると人間にも影響を及ぼすものですから、はい、まあ、なるべく無人状態でやるっていうのがベストだと思います。なので、まあ、今防除ロボットということで無人でそういう防除作業ができるということが一つ重要なコンセプトになっています。
巻くチューブであったりそこに取り付けるこうノズルであったり、うん、そういった細かいことも無人でもできるようにというようなことを想定して、ね、はい、またあの風の研究もしてらっしゃるということなんですけれども、具体的にはその風の研究、植物工場での風というのはどういった研究ですか。
そうですね、まあ、先ほど言いましたように植物工場というのはガラ見た目はガラス温室な状態で、はい、そういう天窓だったりそういったところから風を流入させて中の環境を制御するというのがすごく重要になります。でその場合に、まあ、植物がいっぱい成長しているエリアではだいたい 0.5 メートル毎秒ぐらいの風が吹いていることが、まあ、光合成の能力だったり蒸散の機能を発揮する上では重要という研究報告があるんですけども、まあ、実際はそこまで風が吹くっていうことはなかなか植物現状の植物工場の中では難しい状態になっています。まあ、だいたい外で例えば2メートル毎秒ぐらいの風が吹いてたとしても植物工場の中に入ってしまうと、まあ、0.1 メートル歩かないかぐらいの風の量になっています。なのですごく、まあ、まあ夏場なんかは本当に暑いですし、はい、まあ、あまりまあ人間にとっても植物にとってもいい状態ではない問題もありますので、はい、まあ、そこをうまく風をコントロールするっていうのが重要な課題になっています。
聞きましたらオランダはその植物工場では先進国と呼ばれているそうですけれども、
ね、
はい、日本でもそのオランダ式の植物工場というのが元になっているんですか。
そうですね、今愛媛大学なんかでも設置されている植物工場というのはオランダの、フェンロー型温室というのがベースになっています。形状もほぼ同じような形状ですね。
でもやはり国が違いますから、オランダと日本では同じようでもやはり違う環境だったりするわけですよね。
うん、そうですね、まあ、オランダの場合はやはり、まあ、割と涼しい環境でできるので、はい、まあ、そういった、窓を開閉させる必要というのがあまりないということを言われています。うん、なので日本の場合はそういう、まあ、特に愛媛県とかそういう西南地域っていうのはもう夏場はものすごく暑いですから、はい、まあ、そういった時に最適な環境をコントロールするためっていうことを考えると、まあ、現状はオランダ形状の植物工場を利用してますけれども、まあ、そういう暑い地域にも適した形状っていうのも考えていかないといけないのかなとは思います。
確かに去年の夏とかを想像しましてもあの夏の間ガラスの建物の中にいるわけですよねこれは人間でも相当ですから植物にとったらそれこそ気持ちいい風が吹いてきてくれたらなと思いますよね。
そうですね、
風を取り入れることで何かこう工夫といいますか。
そうですね、まあ、 風を研究する上でやっぱり一番難しいのが、はい、現場での計測であったり、まあ、再現するための実験っていうのを設定するっていうのがすごく難しいんですね、はい、なのでそういう時に活躍するのがシミュレーションっていうふうになるんですけども、まあ、最初のステップとして我々もそういうシミュレーションによって、まあ、どうやっていくと風が入っていくのかっていうようなことを、やっています。で、まあ、屋根の一番上のところにこう、はい、まっすぐな障害物をこうぶら下げるようなことをすると、
はい、
こう天窓から入ってきた風が
下に降りていく。
そうです。今の現状はこう入ってきた風がもうまっすぐこう行って、下手するともう片方の窓からこう抜けていくっていうような感じになってるんですけど、はいはい、まあ、それをこう下の方に流していってあげることで、まあ、少しでもその栽培エリアの環境というのが改善されるっていうことが、はい、まあ、今のところ分かってきたですね。
あの大きな扇風機をつけるとかっていうのはダメなんですか？
そうですね、先ほど言いましたように植物工場1ヘクタールとかいう規模になるとですね、はい、まあ、そういったものをつけると逆に効果はあると思うんですけども、うん、一部に限られてしまうわけで、要はその扇風機が能力を発揮できるエリア、
はい、
一部に限られて、で1ヘクタールのものをにそこを全部つけようとするとそれはそれは大変な量の扇風機が必要になってくるわけですね、はい、なので、まあ、それをまあ導入する必要もあるんだとは思うんですけども、大規模な植物工場を考えた場合には、うん、やっぱり天窓からの風の流入っていうのをよりいいものにしていかないとなかなか難しいなと思っています。
やはりコストの面っていうのも考えていかないといけないですもんね。そうですね。先生、これからの展望なんですが、どういったことを考えていらっしゃいますでしょうか？
やはり私が今取り組んでるっていうのは、まあ、人が効率的に作業できるっていうこと、例えば、まあ、身体的だったり精神的に負荷が少ないっていうことがやっぱり重要かと思ってますし、まあ、現在はそういう環境問題っていうのが非常に取り出さされていますので、やはり環境に優しい農業っていうものを考えていかないといけない。あとは、まあ、今農業就業者のが低くなっているというような問題がありますけども、まあ、こういった電動化やロボット化機械化をすることで環境にも優しい農業を実現するということで、まあ、そういう就労者にとっても農業というのが魅力ある職種になっていけばいいなというふうに思っています。
先生のお話を聞いて本当にこうハッとすることが多かったんですけれども、電気トラクターが近いうちに本当皆さんにの中に、ね、浸透していって、それこそ労力ですとか健康への影響ですとか環境への影響がもっとこう少なくなってくるようなことを期待しておりますので、
はい、頑張りたいと思います。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科物質生命工学専攻小林千吾准教授にお話を伺います。お楽しみに。